い、お疲れ様です。ということで、まあ、副業とか事業とか起業っていうけど、なんかどこ見てるかって結構みんなバラバラだよねって話をして、まあ、転売、手越くんの例、あとそれからフリーランス会社員、そして事業。この4つに大まかに私はちょっと分類してお話をしていきました。メモを取りながらぜひ前回の音声、もう一度聞いてみてください。で、この音声を何で撮ろうかと思ったかっていうと、まあ、ちょっと手越くんの話もあったんですけども、まあ、レバ会とかでも結構私、個人事業主として事業やってますみたいな方いらっしゃるんですけど、往々にして内容が大体フリーランス会社員の方が多いんですよね。会社、小さな会社でも所属してて、まあサラリーマンとしてやってたんだけど、独立して、まあ、同じようなことをやっているっていう方結構いらっしゃるんですよ。で、それはフリーランス会社員だと思うんです。じゃなくて自分は事業家になるのか、それともフリーランスの会社員なのかっていうことで、自分の立ち位置をしっかり理解すると、その後の方向性とかが全然変わってくるので、これはね、よく、考えた方がいいです。で、フリーランス会社員なのに、コンサルとか受けたがる人すごくいるんですけど、フリーランス会社員だったらコンサル受けなくたちいいと思うんですよね。フリーランス会社員だったら、そのフリーランスで受けよう仕事の、なんていうのかな、能力を上げていくことに注力した方がいいと思うんですよ。例えば、ウェブページの制作をするフリーランス会社員だったら、ウェブページのデザインの勉強とか、そのパソコン周りの勉強とかすればいいですよね。あとそれからなんか英語の翻訳とかをする人であれば、コンサルを受けるよりも英語の力を磨いた方がいいわけですよね。じゃあコンサルを受けるっていうのはどういうことかっていうと、コンサルを受ける必要がある人っていうのは事業をする人たちなんですよね。だから、自分はその例えば英語翻訳で始まったけれども、これを事業化していきたいってなったら、まあ、自分でも勉強したりチャレンジしなきゃいけないけど、まあ、コンサルを受ける必要性とか価値が出てくると思うんですよ。だから、どこを見てるかっていうのをすごくよく考えた方がいいと思います。これは私がレバ会とか YLU をやっていてすごく感じていて、コンサル受ければなんとかなると思ってで来るけれども、でもご自身が、フリーランス会社員の意識でいると、私が事業の話をしても全然聞いてもらえないんですよね。で、なんかおかしいぞと思ったら、ああそうかと、フリーランス会社員だからなんだと思ったわけですよね。立場がフリーランスなだけでやってることは会社員と一緒だと、こちらが事業としてのアドバイスをしても響かないから動かないわけです。だからタスクをこなすことばかりいつも意識がいっている。そうじゃなくて、こう、レイヤーを上げていくことにどうしてもね、意識がいかないって問題が起こっちゃうんですよね。だから、まあ、プラチナでもここら辺まで来てる方だと、そろそろもうなんか、事業なのかどうなのか、副業なのか、どこを選ぶのかっていうところをクリアにしといた方がいいと思うんですよね。例えば、本当に副業ってことだったら、フリーランス会社員でも全然いいと思うんですよね。本業があって、空いた時間でやるのであれば、別にその事業の勉強なんか、企業の勉強なんかする必要ないじゃないですか。まあ、必要最低限の税金のことと、あとそれからまあ会社に迷惑かけない方法は何かなとか考えればいいわけですよね。だけど、本当にどうにかしたいってことであれば、そういうことを考えなきゃいけないわけです。ということで、ご自身がどこを目指しているのか、今どこにいるのか考えてみましょう。以上です。